まずはですね、ふみおくんの FM 千里に、
お
あの方が、
そうです、
まあはい、来局してくださいました。
まあ、グレートマンというんですか。
そうですね、まあ、JOBBB 初期から支えてくれてる、
もうあの人の、
まあ、ミスター JOBBB とも勝手に呼んでるんですけど、
いや、本当に、本当にそのタイプの方ですよね。
は
い、
安倍さん。
安倍さんです。
はい、
ちょっと久しぶりにね、
なんか本当1年か2年ぶり。
びっくりしてね、
うん、
あのスタジオの前に、ぽそっとシルエットが出たんですよね、まず。
あ、まずシルエット。
うん、おっとまでね、はい、これえらいことやなと、
妖怪の登場みたいな、
妖怪やない、そんなやない
です。ごめんなさい、安倍さん嘘です。
いやいや、まあ、そういう部分もありますよね。
はいはいはい、
うわーっと思って、ちょっと言う、いや、鳥肌が立つっちゅうんか、
あ、
まあ、そんな状況になりましてね、
はいはい、
でよう見たらニカッとあの顔がね、微笑んでくれはって、
笑顔がね、
うん、そうで、あのね、確かソニーかなんかの、デジタルカメラでしたね。もうずっと よくカメラ変えて、
最新体会うたびにね、カメラが変わってるっていう、う
ん、そう、もう僕はもう病気、ね、あれのおかげでだいぶそのね、いらんお金も使ったりもしたんですけども、
はい、
まあ今回はソニーやったと思いますね。
で、安倍さんが、
はい、安倍さん来てくれはって、
はい、
で、まあいろいろと、まあ、ね、あの1時間ぐらい見てくれてはりましたかね。
ああ、ありがとうございます。
あの柱の陰に行ったり、なんかまあ他のとこちょっと横からエスカレーターの横行ったりしながらですね、
不審な動き、
うんうん、不審な動きっていうか、まあビル関係者としては警備の人が見てたら
これ何、そう、警備の人来るんですよね、
うん、何してるんかいなと思ったと思いますよね、
は
い、
その安倍さんが、
はい、来てくれはって、
はい、
でね、ものすごいいいもんをプレゼントしてくれはった、正月のプレゼント。
どんなもん、
はい、あのそんなもんちゅうかね、僕それ大事にしすぎてね、
はい、
今見つからんのですけど、
なんじゃそれ。
ほんまにこれ辺がボール、まあ、特徴というか、
せっかくいただいた
ら悪い言うたらボケてる、
何をしてますの、
まあ、本質的にボケてる
んです。まあまあいいじゃないですか。
そのね、水をくれはったんです。
まずは水を、
うん、この水っちゅうのはそのどんなことやるとね、
はい、
あの FM 千里で、まあ、昭和百名水ちゅうもね、
はい、
まあ、それこそアナログとデジタルの、まあ、融合みたいな格好で、
はい、
うちの長寿山陽道みたいなことでやってるわけですよ、
はいはい、
ずっとね、あれも本当にもういろんなとこ取材して、もういわばその細かいこともノートにつけまくってですね、やって、実際にまあ放送したのが100分の1ぐらいしか出たせんということで、あとのまあ 90%
は、まあ、放送ってそんなもんなんです
よね、うん、そんでいいんですよ、はい、当時はそれ要求されたんですけども、はい、僕はその要求以外にですね、まあええかく言うならば、なんか将来のことも考えて、なんであのラジオの取材でビデオのカメラ持っていくんかとか、
あ、
まあ、言われながらも写真カメラ6本全部してるわけですよね、
はい、
でそれをまあ今出してるような格好でまた2回3回楽しんでるんですけども、
はい、
その時に、
はい、
昭和百名数やってる時に、
うん、
つい最近ですね、
はい、
あのね、これは布引き渓流、
あの神戸の
お前が行ったとこ、
はい、
でのですね、自転車マンの、
はい、
あの有名な
中西大輔
の、僕らも尊敬してる人ですけども、
はい、あの新神戸駅からね、
そう
ずっと山道歩くんですけど、
そうそう、でね、もう都心部中央区、神戸市中央区の吹合町言うんです、あの辺、
ああそうなんですか、
うん、で中央区言ったら、まあいわば大阪も中央区、東京も中央区あります。
その話長いか、
長くない。
その言うから長なんねん、
長い、これはもう必要なことや、
まあ、
長
うても、とりあえず布引きのね、
お布滝の話をして、
はい、
でその時に布引きの滝がなんで有名になったかということをズバリ言うてしもたらですね、
はい、
向こうの水が有名やったと、
お、まあ、滝やから
ね、滝やからね、その滝が有名であって、昔その滝用の水を、まあ、神戸市が売り出して、外国の航路の、あの船が買っていったと、神戸ウォーターっていうんですけど、それをね、
うん、
で赤道を起こして、まあ、製図運動ができひん時から赤道を起こしても腐らん水としてね、
うんうん、
有名やったという、
はい、
そういうようなこともあって、その、はい、布引き渓流という都市の中にあります渓流が名水百選に選ばれてるわけですよ、はい、そんな話をとうとうとしとって、
はい、
で今もその神戸ウォーターがですね、あの売り出されてるはずやと、僕はまだ実物見たことなかったんです、情報は得てたわけですよね、
はい、
でそんなことを言ってたんですよね、
うん、
それがもう安倍さんの金星に触れてると思いますよね、
はい、
でボソッとねカバンの中から出してきはった
ので、ね、ちょっとまたそれも警備員さんがうって、
いや
変なもん出すんちゃうかって、だから、
まあ、コルトとかそんなんやった
ら
そんなもんじゃないんですけど、
拳銃ですか、
拳銃やなかったんですけど、はい、水ですよ、
そのウォーターの方、
ウォーター神戸ウォーター
、あー
現実に、
はい、
だから布引き渓流の水を、まあ、神戸の人はあの飲んでるんですけど、水道にして、
はいはい、
それは琵琶湖の水なんかと混ぜたのを飲んでるわけやね、
うん、
そのもう全然混ぜてない神戸のその布引き渓流の水だけの水、昔のいわゆる神戸ウォーターを売ってるんですよ、
はいはい、
あの、まあ、いわゆる普通のなんとかウォーター ウォーター売ってるような感じ で,、はい、でそれを見つけててくれはってですね、
はい、
持ててくれはったんですよね。
わざわざ千里町まで、
千里町まで、
ありがとうございます。
あの、ね、あのディレクター分と、はい、あのタレントさんの分と僕の分と3本も出てくれはりまして、はい、それくれはったんですけどね。
おありがとうございます。
それがまたね、さすが神戸院がね、入れ物がね、もうプラスチックで、硬質プラスチックっていうのが綺麗にもう金型を取った入れ物なんですけども、その入れ物がね、はい、神戸タワーの入れ物なんですよ。真ん中がキュッと絞られてね。
ああ、かっこいいよね、あれ。
かっこいい。あれがもうキラキラ光るようなね、はいはい、中にその神戸大田が詰まっとって、で、帯もちゃんとついてましてですね、はいはい、非常にシャレた、あんなシャレたあの名水を売ってるところって、日本中もなかったと思うんですけど。
神戸しかないんちゃいますかね。
やっぱ神戸の感覚で、
そうですね、
それをくれはったのと、
ありがとうございます。
それをお前に見せてたのと思って。
見せてくれや。
まあ、あの飲むのはね、もう僕らは。
首でも見てみたいわ。
あの飲まんかったんですけど、もったいなってね、まあ、どこか一旦、まあ、そのうちに出てくるんですよ。
まずそのペットボトルをいただいた。
もう一つはですね、あの正月の初詣に生野神社行ってきたと、はい、生野銀山っていうのがこう兵庫県にあるん
です。そっちの生野ですか。
行くの
大阪の行くのや
な。いや、まあ、大阪の行くのも行かはった、まあ、おもろいとこやけども、はい、まあ、もうその神戸の行くの銀山っていうのがあって、はい、そこへまあお参りに行ってきて、なんかまあ非常に金回りが良くなる神社へ行ってはりましたよね。
安倍さんお金ね、
うん、あのお金困ってることはないと思うんですけど、
何
か
まあ
漫画の同期でやっぱり行かはったんですよね、はいはい、その時に向こうで、ね、持ってきたチョコレートくれはったんですよ。これがね、小判のチョコレートなんですよ。
それどこ、
それもそこのこのテーブルの上にちょっと置いといて、お前の見せたらっかいな思っとったら、なんとそれが一瞬どっかへ消えてしまうというのが雲隠れしております。あ、まあ、そんなことで、まあこの番組の始めのとこからずっとお世話になり続けて、ちょっとしばらくご無沙汰してました、ね、
そうですね。
グレート安倍さんがですね、
グレート安倍ってい
やいやほんまに
グレートなんかね、小鹿みたいな、プロレスラーみたいな、ね、
うん、まあ、あの人も表現したらそんなことするかもわからないような人やわ ね、はい、来てくれはったということを報告しておきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
また実物が出てきた
暁には
ですね、
ですね、
はい、まあ、YouTube でも公開したいなと思っております
それ勝手に言うなそれ
まあインスタグラムでもよろし
く。そうですね、はい、安倍さんありがとうございました。
というようなことで安倍さん本当にありがとうございまして、またいろいろお世話になります。
そうですね、
はい、1回目のその方で今日
は、はい、次はですね、はい、豊中市の田中さん。
ああ、もういいですね、田中さん。
ありがとうございます、
はいはい。ありがとうございます。
関東旅行記1。
お、関東行かはったんですか。
関東行かはったん
ですね。いいですね、はいはい。
じゃあ読ませていただきます。
お願いします。
はい、バンマさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
ありがとうございます。
先日、ディズニーランドなど関東地方に行ってきました
なんとな、はいはい、お嬢さんが言いはるからね、はい、
で この次がもう田中さんらしいんですけど、多分こう言わはるやろなっていうことをね、もう書いてくれてるんですよ。自分は行きたくなかったけど、はい、うちの奥さんが部類の、はい、まあ、これ無類って思うんですね。
無類やろ
な、はい、ディズニー教なので
ね、
家族サービスとしてついていったのでした。
なるほど、
まあ、あくまでも自分は、ね、まあ、どちらかというとこう天井的な感じで、ね、
まあ、そうですね、
主体ではないという、はい、ことをおっしゃってます。
まああのね、うん、この奥さんもいろんなことが好きな人だから面白いですよね。
そうですね、
あの夫婦関係っていうのはね、
まあ、ディズニー教やと、
それディズニー教
あの狂う方ですよ。
分かってますよ、
はい、
ディズニー教この教ですよね、
はいはい、狂うあの獣編に
大阪
でね、
はいはい、
初日は新幹線から京葉線に乗り継いで昼頃にディズニーシーに着きました。
あ、そう、僕行ったことないんですよ、あれ、うん、
行ってください。
アメリカの方行ったんですけどね。
あ、う
ん、
あのフロリダです
よね。やったからね、はいはい、
ここで問題発生。
お、
6歳のうちの子がディズニーシーの前まで来て、あの可愛いお嬢さん、
お、
嫌だ行かないと言い出したので、
お母さんと本題、
嫌だ行かないと言い出し全く動かなくなったのです。
かー、
もともと初めて行く場所や初めて見るものを怖がる傾向があるのですが、
まあまあ子供ってそういうとこありますわね、
はい、
う
ん、こんな遠いところまで来てそんなこと言われて困りました。
そりゃそうやよね、ここでご出られたらね、奥さんはもう馬の中のパドックの馬みたいになってはるし、
そうです、今や今やとね、もうあのゲートが開くのを待ってる感じでね、
奥さんとね、お嬢さんとぴったりいてたはずなんやけどね。
そうですね、入り口の前で動かない私たち親子を見るに見かねて、
うん、
ディズニーシーのスタッフさんが声をかけてくれ、別の入り口から入れるように手配してくれ、なんとか入れました
それはえらいこっちゃ、はい、こんな話初めて聞いたね、
まあ、いい経験じゃないですか、こういうやっぱ子供いるとこういうおもろい経験ができるんですよね。
僕らの上海の動物園みたいな話だね。
そういうことですね。
あ、そうですか、
はい、入るまでに30分かかりました、うん、 前途多難です。
これはこのラジオでしか聞けへん話題でしょう ね、 そうですね。面白いですね。
いや、いいですね。じゃあ続きね。
行こう行こう。
はい、時間がちょっと過ぎまして、13時を過ぎると、今度は雪が降り始めました。
おいよ。
だからちょうどだからあの1月の頭ぐらいのね。
なるほど、ね。関東でね、東京でっていうのもありましたね。
10センチぐらいね、積もったとかいう話も聞きましたけど、まあ多分その頃に行かれたんでしょう。
ドラマチックですね。
はい。最初は小雪だったので、そのうち止むだろうと思っていましたが、うんうんうん、どんどん雪が降り続きました。そうです。この日は東京で10センチの積雪があった日なのです。
そう、やっぱまたいい日か悪い日か知らんけども。
そうです。まあ、スキー行っとったら嬉しいですけどね。
まあね。
ディズニーシー行ってたらまああんま嬉しないかな。
どうやった
やろ、うん、大人だけならまだ良かったのですが、6歳の女の子を寒い雪の中歩かせるのはかわいそうだし、外のアトラクションはストップしたので、建物の中にあるアトラクションに入りました。
あ、そんなことだったよね。
コーヒーカップがぐるぐる回るアトラクションに乗ったのですが、皆さん雪を避けてこのエリアに集まってすごく混雑していたので、
あ、屋根があったんやね、
はい、まあ、外のアトラクション止まってたっていうこともあったんでしょうね、
はいはいはいはい、
待ち時間が長くてこのエリアに1時間ぐらいいました。
お
あ、だから要するにそんだけの並んだってことでしょうね。ツイッターなどには、
うん、
雪のディズニー羨ましいなどとつぶやいている人が結構いましたが実際に行っているものは大変でした。
なるほど、
はい、特にお子さん連れてたからっていうこともあって ね、
ま
あ、
そうですね。
それでこれ以上ディズニーシーの中にいるのは大変なので、
うん、
早めに出てホテルに入りました。
おお、奥さん大丈夫やったかな、
うん、ディズニー1日目は散々な1日でした。
でしたね。
まあしかしまあ2日目はね、
うん、
ということでまた2日目に入りましょうか。
わかりました。
はい、2日目は妻と子供はディズニーランドに行き、私は別行動で鉄道に乗ることにしました。
これ良かったですね。まあはっきり言って僕もネタと今しましたけどねなるべく分離した方がいいですこの場合は、はい、
家族と旅行中に別行動することはとんでもない父親だと思われるかもしれませんが、
いやいや、これは
私は人に価値観を押し付けられるのは嫌だし、
わかるわかる、
人に自分の価値観を押し付けるのも嫌です。
そうですね。
お互い嫌なことせずに行動する方が気分的に楽だと意見が一致したので。
あ、意見一致したんです
ね。はい、一致しましたね。
奥さんも認めはったわけ
ですね。認めましたね。
なるほど、それはよかった。
はい、別行動としたのです。
これでまあ奥さんを無視してやったらね、またこれは、ね、長引いたと思いますよ、すね、この話は。
はい、はい、舞浜駅から電車を乗り継いで、
うん、
内房線の五井駅に到着です。
はい、そう、知らん駅やけど、なんておもろそうな駅やな、五井なんてね、五井詐欺やないけど。
はい、漢字の、漢数字の五に、井戸の井、
はい。井戸の井ですか、はい、これとちゃうよね。
はい。
なるほど。
井戸の井ですね。
まあいいでしょう、
はい。はい。最初の目的は、私が日本最後のローカル線だと思っている、小湊鉄道に乗ることでした。
あ、そんなのあるんですね。はい。はい、
三髄のあの、港ですね。小さい三髄のね。はいはい、小湊鉄道よりもっと人の少ないローカルな地域を走る JR のローカル線や第三セクター鉄道はいくらでもありますが、それらの路線は車両が新しく、ローカル線特有の郷愁が感じられないのです。
なるほど、はい。
その点、小南鉄道の車両は、
はい、
昔からのローカル私鉄の定番カラーを続けていて、
はい、
車両自体も古いものばかりです。
なんと。
京都の嵐電などは新しい車両をわざとレトロなデザインにしてしたのが走っていますが、ここのは本物の使い古した車両なのでわざとらしさがなく独特の郷愁が漂います。ディズニーランドはコロナの影響で観客が多少減ったとしてもなくなることはないでしょう。
ないと、まあ、まあそういう判断ですね、
はい、しかし、
うん、
小南鉄道の小港とかやった
小港ちゃう、
ごめんなさい、小港ですね、うん、間違えました、うん、小港鉄道のようなローカル私鉄は、
うん、
どこも経営が苦しく、
まあまあそうで
しょう、いつ廃止になってもおかしくないのです。
なるほど。
だから乗れるうちに乗っておかないといけないのです。
なんと、こうなるともうこの覚悟が感じるだね。
うん、
ああ、
ただこの日の小湊鉄道は結構混雑していて、
あそう
残念ながら風情が感じられなかったのです。
意外とお客が多かった、なかった
です。はい、後で分かったのですが、うん、これまあ理由が分かったんでしょうね。
なるほど、探求しはったんですね。
はい、そんな難しいこと。
いやいや、そうですよ。
雪の小湊鉄道を写真に撮るという目的の、
は
い、その筋の人が多かったようです。
その筋って言ったら薬剤編みたいな言い方やね。
そうですね、まあ撮り鉄ってことでしょうね、まあ、おそらく。
そうで
しょうな。まあ、撮り鉄乗り鉄いろいろありますけど、
はいはいはいはい、
まあ乗客が多いことは、うん、小湊鉄道存続のためには喜ばしいことでしょう、
はい、でしょう、はい、
はい、ということです。
はい、
はい、で、うん、こっからですね、うん、メールに写真を添付してくれておりまして、7枚目と8枚目は途中下車した上総山田駅、
うん、なるほど、はい、
そういう名前のね、
上総山田駅、
はい、上という字にあの総合の総と書いて、
うん、上総、
はい、上総山田駅、
地域の名前ね、上総
ね、そうですね、はい、はい、はい、
うん、
小湊鉄道には開業時に作られたと思われる古い木造駅舎がいくつか残っています。
いいですね、
うん、かつて切符を売っていたであろう窓口など、うん、教習を感じさせます。
なるほど、よくわかる、
はい、同じ千葉県でも、うん、この辺りの方が雪が多かったです。あ、だから、まあ、ディズニーランドもね、基本ディズニーシーも千葉なんで、はい、まあ、そこよりかは、この辺りがね、
余計にまた逆にね、はい、風情があるわね、雪が降って
写真をせっかくなんで、
古い鉄道で、はい、ただ人が多かったのは残念やけど、
そうですね、
なんと
ちょっと待ってください、はいはい、7と、
うん、
あ、これか、
あ、そう、
ちょっと待ってください、今何枚目って書いてましたっけ、豊中市の田中さん、うん、ごめんなさいね、
うん、
7、8が上総駅か、上総山田駅ね、
あ、そう、
あ、これですね、ちょっと他にも写真あるんですけど、まあ、とりあえずちょっとすごい、
悪いね、
こんな雪積もってる、え、
これ何かこうね、あの青森の鉄道みたいな感じやね。
ね
えー、とこ行かはった。お
これ中です。
なかなか白塗りやね。
うん、
鉄雪にもうあの大たような、
この雪はほんまにすごいですね。
これなんか上総山田書いてます、ね、
山田って
ちゃんとカタカナですね、これやっぱ鉄道ですから、はい、読みやすいですね。はい、なんとまたこれ、ま
あ、他にもね、こういう写真が、これがその鉄道の
古い鉄道のね、
はい、ちょっとなんか昔の京阪電車みたいな感じも、
まあ、ちょっと高尺鉄道のようなね、
そうするんですけど、
まあ、あ、そうです、
下がオレンジで、
上がね、
上がアイボリーみたいな、
非常にこうよくある古い鉄道の車
両の、はい、でもホームがほらもうみんな靴の跡が、鉄
の人だね、一生懸命
残ってますね、
戦争の跡ですね、
はい、
そうです、あ、これなかなか田中さん、言いまたライブラリーができましたね。
そうですね、
まあ、これしかも奥さんと子供抜きやからな、
これは楽しいですよ、
もう一ビルまくってます、
もう、ね、もういや、じゃあお便り続きますよ。
そう、はい、まあ、自分のことより嬉しいね、俺は。
そうですね、はい、うん、写真90の、
うん、
9と10の写真、里見駅では、
里見、うん、
今では珍しくなったタブレットの交換が見られます。
それまたこれやりよんな、もう趣味鉄道みたいになっとんやね、
はい、下り列車からタブレットを受け取った駅員さんが、
うんうん、
上り列車に歩いて持っていきます。
なるほどなるほど、
はい、それが、
うん、
890はこれかな、
はい、
はい、ちょっとこれ見
て、なんかスリランカの鉄道みたいな感じやね、
ね、
おーお
ー、ナヌオヤ駅とかね、
ペ
ーラデニア駅とかありましたね、
うん、あ、はい、この間をこう持った人が歩いていくっていうね、
みたいですね、
あー面白い、あー、やってるやってる、
ああ、
駅長さんの帽子かぶった人はうまいですけどね、
はいはいはい、あ、
鳥鉄、鳥鉄さんもやりますね、あ、鳥鉄も一緒に撮ってるのがおもろいですね、
あ、なんかここに駅内踏切があるみたいですね、
ああ、もう踏切っていうか、ここ、ね、まあなんか通行場みたいなもんですね、はいはい、
ああ、でこんな車内が
結構、
これ
結構な車両ですよ、
もうだって
座れませんから、
ね、立ち飛脚いるやないですか、
おるよ、おみんなそれまたね、おもろいね、
しゃれ
た、うん、
ね、
目つきの鋭い
この小学校のお兄ちゃんの
このお姉ちゃんもなかなか大社もね、あ、ね、ハットがよう似合ってますね、
あ、まあ、基本的にやっぱり男の人が多いかなと、
うん、そしたら女性もいてはるよね、
女性もね、でみんなまあマスクね、真面目につけてはるっていった感じですね、
寒いやってね、
寒かった、
帽子も毛糸の帽子を、ま
あ、あの雪見てたら、うんうん、やっぱ寒かったと思う、
足元はやっぱり都会の人だけにね、
そうです、
雪の足元ではないね、うん、まあ誰でもそうやるけど、はい、分からへん、
鉄道の旅はまだまだ続きますがまた次回以降に書きます、
ありがとうございます、
はい、
まあ期待を持たせてちょっとこの辺で中休みで、あ、これお嬢ちゃんですね、
これなんか駅ですね、
うん、どっかの
ディズニー型のなんかミッキーマウスとかの はあはあ、かたどった、
そうやね、
あの窓がある。
別入り口やったよ、はい、これは。
お嬢ちゃん、あれですね、ちょっとあの、ピンクから、
うん、かわいいね。
今度はちょっと、
相変わらずかわいいね、
なんだろうこれ、ちょっと、ブルーみたいな、
うんうん、あの靴もしかした靴履いてますね。
服装に変わりましたね。ちょっとやっぱ、都市によってね、好みが変わる。
そうね、やっぱ大きなったね。
そうですね。あ、これがそのディズニーシー。よいよ、雪降って、奥さんが傘をさしてね。
あ、ほんまやね。奥さん、全くその帽子かぶってありますね。
あ、これが多分、ホテルから見たディズニーシーかな。
なかなかのもんですね。
なんか綺麗なね、映像。おお、これなんかいいやんか、これ。
おお、これ面白いですね。
おお。まあ、なかなか幻想で、確かに写真で見るとなんか楽しそうですね。
ちょっとペロペロアイスクリームみたいな感じですね。おお、なん
か。まあ、確かにこれはあの、ツイッターの人が言うのもわかるかなと思いますけど、はいはいはい、まあ、実際に行ってる身としてはそんなに、はい、まあ、ええことばっかりではなかったよ
ね。まあ、特にあんまりこれに興味のない人はね、
そうですね、
僕らが行ってもちょっとしらけるかもわかりませんね。はい、あの、僕たちが、僕が行っても。
そう、田中さんはディズニーシー行かれたんですけど、ね、うんうんうん、あの、僕の、まあ、友達がね、あの、まあ、こっちに実家、大阪に実家がある人が、あの、その、まあ、今滞在先からその正月やってるんで帰ってきてて、
里帰り
ちょっと面白い、その人に面白い話、まあ、直接聞いたんですけど、あの USJ、まあ、東は東京ディズニーランド、まあ、千葉ディズニーランド、本当はね、正確に言うとね、千葉ディズニーランド、で西はやっぱ USJ なんですよね、そのアトラクションが。で、そのテーマパーク USJ が今すごいらしくて、まあ、その人に聞いたのが、あの鬼滅の刃のアトラクションがあるらしいんですよ。
あ、そうか。
ちょっと僕どういうアトラクションか知らないんですけど、
見てへんからな、
はい、鬼滅の刃をテーマにしたアトラクションがあって、うん、それはね、うん、あのなんか並び時間とかが待ち時間がね、うんうん、なんか、まあ、スマホかなんかで分かるんかな。
あ、なるほど。
でそれを聞いたらね、
なるほど、
すごいですよ、
はい、
360分
っていうことは何時間なん
ですか。6時間、
はあ、もうやめるわ。
でしかもね、
はい、
びっくりしたのが、まあ、代表者一人が並んだらいいんかなと思うじゃないですか。ちゃうんすよ。
え？
もうそのアトラクションに
利用参加する人全部
並ぶ。3人やったら3人全部並ばな
あかん。一人並んで、あと2人他のとこ行く
うちは。あかんあかん。子供がおるとか全然あかん。子供も全部並ば
な。ちょっと非人間的な。
360分ですよ。
人権問題や、それは。
あ、俺絶対ないわ、思ったもん。てか、俺1時間でもないもん。
まあ、お前とこさ、そんな、あの、あれやっかい、USJ が好きだよね。おらへんよ、むしろ。
いや、高いしな、USJ。
高いこともあるけどやね。興味が全然ちゃうわ、
さ。いや、今年。
嫁さんもそんな全然興味持ってへんやん。
そうそう。今年僕、長野県にね、まあ、長期滞在、まあ、1週間滞在してたんですけど、スキー場に行ったんですよね。はい、G ヶ岳スキー場に2日行って、で、鹿島槍スキー場に2日行った。まあ、両方とも近所のね。
お前らの行動としては最もや。
そう。で、G ヶ岳スキー場は平日やったんですよ。
うん、
ね、木曜日と金曜日、G ヶ岳スキー場。
あれ、空いとったな。
も誰もいなかったでしょ。
お前ら二人だけやって。
そう。
嫁さんどっか行っとったやろ、お前。
あ、そう。つぐみさんはあの山登りに行っとったんですけど。で、金、土日の、鹿島槍スキー場、もうダダ込み。
まあ、それはまあ、あの、この USJ と一緒やね。
もうびっくりした。
あ、そう。
いや、だから、まあね、うん、みんなが一斉に休みを取るっていうこともやっぱりいろいろ問題があるなと思ったし、
うん、
まあ、やっぱり人が少ない平日が最強やなと思いました。
そう
ですよね。まあ、田中さんのこの雪はね、うん、もう関係ないけどね、
う
ん、
そうやけどやっぱりね、こういうとこが好きな人ってやっぱりある程度人がおらんとね、 あんな寂しいタヌキもおらんようなスキー場行くのはね、変人じゃ。
まあけど1時間やったらまだわかるけど、360分はちょっと USJ ちょっとひどいなと思って、う
ん、これちょっと、しかしこれ政府が抜け出さないかもんだよね
そうかな。
それはやっぱりね、一言言うたらんと。
あ、
うん、もうこれもその、
まあ、NTT ドコモじゃないけどね、
そうそう、
ちょっと料金安せやみたいな。
あの、うん、あの維新の偉いさんもいてることやし、こう大阪はね。
ね、成人式もやりましたからね。う
ん、これやっぱりちょっと言わんとやね。
そうですね。
こんな非人間的な行動許さん。
まあまあ、USJ はね、僕、直接行ってないから、はっきりしたこと言えないんですけど。
私も開業の時は知らない、行っただけでね、そうそう、あれ以外行ったこと
ない。行ってないから分からんけど、まあ、ただ、田中さんの、このディズニーシーは、やっぱり、まあ、雪で大変というか、まあ、喜んだ人もおったでしょうけど、田中さんは大変
珍しかったわな、こんな雪でディズニーシーっていうのも。
そうですね。まあ、ただやっぱ田中さんの偉いなと思ったのは、
うん、
もう電車で行ってはるんですよね。
あ、そうですね。
これ車で行ってたら大変やと思います、
うんうん、まあ、あの人も大概車でどこも行く人やけどね、
うん、やっぱりこれ車で行かなかった方が良かったですね。
理性の田中です
よ。まあまあ、天気予報も見てはったかもしれないですけどね、
うん、もちろんそれはもうちゃんとやってはりますよね、は
い。まあ、というわけでそういうまた お便り続くみたいなんで、
まあまあ僕が一番おもろかったのはお嬢さんとが、はあ、まあ、ストライキを起こしたいうことと、うん、奥さんとお嬢さんがねちょっと興味がもう外れてきたんやなって、やっぱり娘さんもだんだん、
まあ、それとあとやっぱり価値観を押し付けない、
うん、そういうこと、
これはね本当大事なことやと思うし、なんか夫婦やからっつって別に同じとこ行かなあかんとか全然ないんで、だから僕らもそうじゃないですか、つぐみ雪山登って俺と娘はスキー行ってるとかね、
まあまあ、何しとんねん言われるけど、
そうそう、けどそれがやっぱりうまくいく方法なんですよね。いや本当そうですよ。
ありがとう、
はい、だから田中さんはまあ一歩先行く、うん、なんかこう価値観やなっていうの
は、ね、そうやね、まあ、奥さんもそれ認めはったんやかった ね、 そうですね、お父さんおらんかったらイエーとか言わんとね、うん、まあ、お父さんは理由にして、その方が田中さんも元気が出るし、また会社もね、
そうですね、
まあいろいろ事件起こしたでしょ、この人、うんうん、おもろしてやから、
そうですね、うん、でまた田中さんの続報をお待ちしております、
交互期待ですね、
ありがとうございます、
わかりました、
上門さん、
上門さん待ってました、
バマ家の皆さん、はい、新年明けましておめでとうございます、
はい、
本年もよろしくお願いします、
もうこの方も本当にもうご恩になりっぱなしですね、我々としましてはね、はい、以前から、
はい、そう、まあ、その上門さんからいただきました、はい、新年のお便りでございます、わかりました、さて昨年末より実施していた上門鉄道の高架化工事は、
そうそう、
昨年のうちに全工程が完了いたしましたのでご報告しました。
ああ、よかった。おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかこの辺で鳩飛ばさなあかんね。
そうですね。
本来でしたらね。
はい。もうやっぱすごいよね。あの、突貫工事というか。
そうです。
まあ、ちょっとあの、崩落とか心配な部分もありますけど。まあまあ、上門さんやったら多分大丈夫でしょう。うんうん、
で、工具も良かったしね。
そうですね。
非常に面白い話が出したね。
押し入れも綺麗にしたしね。まあ、ちなみにこれです、文雄
君。上門さん、ちょっとうち来てくれまへんか。
はい、これです。
なんとシンプルやね。
シンプルです。
まあ、逆に言うといらんもん何もない。
何もないです、
ね。山も川もない。
ないです。
もうただレールが一本あって。
はい。勾配も何もない。
ああ、ただ電気スタンドがポッと一つ止まってるだけ
で。そうですね。
まあシンプルイズベストっていうか、そうですね、昔そんな表がありましたけども。
はい。
あ、これはやっぱ上門さんってこういう人ね。
高架工事完了、補修用通路込みで、
はい、
1.6×3.5 メートルということでございます。
そうでした。
まあ、あのデータ変えてくれたら分かりやすいですね。
そうですね。まあ、はい、あの、鉄道好きの人はピンと来てはるやろね。
新年の鉄始めに、京都鉄道博物館へ行ってきました。
あ、そうですか。前から言うてはって、誘ってくれてはったん
で、
上野さん。
そうですね。
初日本会言うてね、
はい。まず SL のいる扇形車両、これ扇形でいいんですかね。
そうです、そうです
。はい、
です
車庫に行ってみると。
まあ、これはまあ人気の一つでしょう。
新春恒例の顔出しと国旗掲揚が行われておりました。
顔出しいいですね。
今なお鉄は国家なりを体現するような威風堂々の力強さをトーマスに魔改造された一車両を除き醸し出しておりました。
は
い、トーマスはあんまり威風堂々ではなかったということですよね。はい、まあ、それをちょっと写真撮ってきてくれてますんで、ちょっと見させていただきましょう。
ね、
あ、これですね、は
い。
これすごいですね、これは。
うわー、綺麗っていう感じやね。
はい、手前からずらーっと SL が並んで、ね、その SL の前に
日照機がもういっぱい立ってるじゃ
ん。俺喋られへんやんけ。
そう、あ、
だで、向こうの方に、はい、うん、一人だけなんかおもろいし、威風堂々じゃないですか。
あれがあのトーマス。
あれがトーマスですね。
なるほど。ちょっと異分子ですよね。
そうですね。
まあまあ、あれもないと子供もおるからな。
そうですね。ああ、
これ、ね、お召し列車みたいな感じやね。
そうですね。なんか SL の前に、X 状に、バツ状に国旗が、
はい、
こういうのがその、なんか音、父みたいな感じですよね。
ああ、
なんとなく雰囲気としてはね。
なるほど。
はい、うん、あ、これトーマス、
うん、トーマスは国旗ないな。
国旗
イギリスかなんかの国旗かな、これ
は。なトーマスだけ国旗ないな、確かにな、うんうん、あ、これ面白いですね、
うんうん、
けどやっぱこいつおったらおもろいよね。
まあちょっと
ね、うん、ちなみにトーマスは11番の ね、
番ね、
車庫の中入って
これがないとやっぱりちょっとね、なんとなしに国粋主義っていうかそういう感じがするけどね。
あ、なるほどね。
まあ今の世の中多様性やからこんなも入れとか
と。そうですね、うんうん、トーマスもいたということです、
はい、結構ですね、
はい、トーマスの写真も撮ってくれました。
はい、いい写真です。
そして営業線とつながっている引き込み線ではウエストエクスプレス銀河の特別公開と車内見学が行われておりましたので見てきました。
はい、ご苦労さんでした。
はい、ご存知だと思いますがウエストエクスプレス銀河はかつて新快速として活躍していたクリーム色の電車を瑠璃色に塗り直し寝台をぶち込んだ観光列車です。
なるほど、はい、
はい、で、5枚目と6枚目の写真がウエストエクスプレス銀河やということで、
はい、
ちょっと文雄君知らないと思うんで。
あ、僕は知りません、はい、
これよくね、あの、あれですよ、 なんか走ってますよ、たまに夜中。
これは見たことないな。
はい、あのタブさんと二人でね、あの終電撮影しに行ってたら、ようこいつ走っとるんですよ。
そうです
か。こいつと、あとサンライズ瀬戸。
これ改造しはった
のらしいです ね、
ね、すっごい。
僕その由来は全然知らなかったんですけど、
ちょっと不気味なほどすごいですね。
そうですね、まあ、こんなんが夜中走ってるということですね。はい、まあ、これの特別展示があったということでございます。
なんか満鉄の電車みたいですね。
あ、そうなんですね。
いやいや知りません、イメージで言うてるんですけど。
知らんのか。
何も知らん、
はい、車内が見学できたのはラウンジカーの4号車と、
うん、
のびのび座席と呼ばれている普通寝台の5号車でした。4号車と5号車が見学できた、
は
い、ということですね。
ね、はいはいはい、
4号車は、はい、木の温かみが感じられる椅子や、
なるほど、
のびのび座席ね、
なるほど、
うん、はい、テーブル付きのボックスシートが配された、はい、フリースペースの車両です。
うん、なるほど、うん、はい。
ちなみに車内は通電しておらず、はい、
うん、
外部から持ち込んだ作業用の投光器が設置されていました。
あ、まあ、それもちょっと愉快やね。
そうですね、はい、じゃあこの7から10まで、ラウンジカーの写真を添付してくれてますので、
ありがとうございます。
ちょっと見させていただきます。
僕らも行きたいね、そこの博物館ね、はい、
これですね。
あ、
いいじゃないですか、ラウンジカー、
これおしゃれなちょっとしたもんですね。
はい、
おー、この丸いテーブルというか。
そうですね。
は
ー、おしゃれですね。
下になんか歩道みたいなね、模様の白い線が入っておりますから、
ゼブラ柄のね。
はー、でやー、これはびっくりしました。
あ、これなんかちょっとファミレスとかのね、
ちょっとこれは
僕も店内みたいな、
最近の鉄道ちょっと調べないかな、
はい、
いや、びっくりしました。
この投影機はまたおしゃれですね。
面白い、
ちょっと間接照明みたいな感じ、
帰ってその方が面白いです ね、 ね、はいはい、
あ、でこうやっぱこの今のコロナご時世なんで、はい、なんかこうスタンドみたいなのがあって、はい、まあ、前の人の飛沫防ぐみたいな、
マスクと書いてますね、
はい、マスクって書いてますね。
あ、面白いですね、
は
い、
マスク、
はあ、
距離、
うん、
郵政、郵スカイ、
うん、
なんだろう、分かんないですけど、
うん、なんかまあ距離、これ、まあ、
あ、ソーシャルディスタンスのことが距離は、
あ、そういうことですか。英語で言うと分かりやすいね、
分かりやすいですね、
日本語だと分かりにくいね。
ユーズマスク、
うんうん、
でソーシャルディスタンス、
うんうん、
でなんか
油性って何のことや、
意味わかんない、
喋ることか
かな、はい、JR 西日本のマークもついてますね。
お前も外観を見たけど中初めてやろ。
中初めて
なんとわし外観も中も初めてびっくりしたわ、は
い、これ結構ね、この車両かっこいいよ、
うん、そんな感じやね。
夜のホームにこうガーンと入ってきたら結構かっこいいです、
うん、ちょっとこう威圧感があるね。
威圧感がありますね、
うん、かなりこの色地はね、はい、国防色いうのがちょっと
それ
に近いような色やもね。
まあ、暗闇の中やから余計ね、そんなこと感じるかもしれないですけど、
ちょっとじゃあ西にあたりやね、これ
はあたりですね、
すごいね、
はい、のびのび座席の5号車は昔の B 寝台の雰囲気クシェットと呼ばれる向かい合わせの2段ベッドがある4人用の半個室ですが、
うん、はいはい、
通路側にドアのないカジュアル仕様です。
あ、なるほど。
この寝台はもともと新快速だった車両に2段ベッドをつけましたので、ベッドの高さや窓の位置に若干の無理やり感を感じる面白い仕様になっております。
なるほど、
まあ、ちょっとずれたりするんかもしれないですね。
おもろいね、う
ん、なんでこんなとこに窓あんねんみたいな。なんかふみおくんが昔乗ったね、あの志村カルカ鉄道、
はいはい、
なんかちょっとそんな感じやったんかな、
はい、
なんとなく僕のイメージです。
なる、うん、分かる分かる、は
い、
うん、
山陽本線の旅をする機会があれば、
うん、
ボラボラしていただければと思いますと。
今ねちょっと話が変わらんわけけど、ちょっと変わるけども、
はい、
あの B 寝台といえば、
うん、
僕今 FM1000 でやってますその利尻の、まあ、水の話してるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ取材に行くときに札幌から稚内までね、
はい、
この B 寝台のね急行利尻っていうディーゼルカーので夜中走ったことあります。僕
それまた貴重な体験でしたね。
面白い、映像も残ってるし音も残ってます
けど、
もうないでしょう、ね、ディーゼルでね、
あ、
知らんてる間にね、あのもうついてしもて、まあ、
何時間 8時間ぐらい、そんなかなんか6時間ぐらいか、
うん、6時間ぐらいやと思います。
そんな遠くないもんね、
うん、ね、ディーゼルで行くんですけど、
あ、
もうねちょっとその寝てもった、で次目が覚めたらね南稚内いうとこやって、
あ、もう一個手前のね、
もうそれであと3分で降りなあかんいうことでね もうどうしてこれパンツ一応寝とったもんやから紹介なと思って、
まあまあまあ終点ですからね、
まあそう、まあ待ってくれと思ったけどね、それで美神台の発達を、ね、ついで話しましたけど、
はい、これがそのいわゆるなんか クシェット
っていう、そうやね、おもろい
タイプのなんか神台の中らしいですね、
まあ、まあ全然その美神 の、まあ、あの
めちゃめちゃおしゃれやね、
美神台とはちゃうけどね、
めちゃめちゃおしゃれやね、
うん、これ面白いね、
もうこのやっぱ投影機が投光機がいい役割を果たしてる、完成照明ってかっこいいですよね、
あのやっぱり立体感が出るね、これはいっぺんまた乗りたいですね、
はい、また JOBBB 恒例のトイレチェックは施錠されておりましたので実施しておりませんが
そらそうです、すみません、いつもやっていただいて、
車椅子対応のトイレもありましたのでかなり広く作られていると想像できます、
鉄道も変わってきたな、まあこれでいいんです、
はいはいはい、毎度のことながら黒いダイヤを1000カラットほどいただいてきましたのでよかったら半分に割って差し上げますと、 ありがとうございます、あのレンガじゃないですか、ダイヤですよ ね、
ダイヤですね、
レンガじゃないですよね、タブさん の、 あの、ね、レンガも大事にされ
てますんで、ね、え、自宅保存中という感じで、
なんか奥さん の、 あの理解はなかなか得られないと言ってましたけど、ね、まあ、
ちょっとそこのところは、ね、
はい、まあ、黒いダイヤやったら ね、
そうですね、
もういくらでもって感じ、
黒いダイヤって昔は石炭のこと言ったんですけどね
そういうことなんですか、これ、これそういうことか、なんかこれなんかシャレで言うてはるんですよ、ということはね、ほんまになんかダイヤ持っていく
るんだから、いやいや多分石炭をどっかから売ってたんちゃいますか、
よかったら半分に割って差し上げ
ます、ありがとうございます、
これあのタブさんに回しますんで、
まあそうですね、
タブさん怒ってるわ今、
また奥さんとちょっと
そうですね、一悶着ね、
ちょっと難しいね、このプレゼントは、ね、
もう僕ら出来になるかもしれないですね、
タブキャラ出入り禁止とか言ってね、はい、
京都鉄道博物館は全館禁煙です、
あそうですか、
はい、SL は盛大に煙を吐いているのに何の煙を禁ずるのか私には分かりません、
なるほど、
あ確かに
これはおもろい比較ですね、
禁煙のくせにって感じですよね、
なるほどね、はい、まあニコチンも入ってないでしょうけど、
そうですね、
匂いはあのね黒いダイヤの匂いいいですね、タバコの匂い僕あんまり好きやないんやけど、もうこの黒いダイヤのもう排気ガスはもう最高です、
なるほど、
もう鼻の中真っ黒になりますけど、
あそうなんですね、はいはい、また2月まで火曜日と水曜日が休館になるようですの で、
そうですか、はい、
行かれる方は気をつけてください、はい、ということでございます、はい、火曜日と水曜日が、はい、まあ、2月まで休館ということです ね、
ね、上本さんの追っかけ取材したいですね、ここ ね、
ね、
僕らもね、
はいはい、では図書館で書いたアホ列車を読みながら、
なるほど、なるほど、
今週も更新楽しみにしております、
わかりました、
これあのタブさんがね、タブさん の、
ました
あの書籍をこう分解するやつで、はい、アホ列車ちゃんと入ってましたね、
はい、僕も持ってます、
あそうですか、はいはい、ラジオネーム上門さんからでございました、
上門さんありがとうございます、はい、また春になりますと例のね、
うんうん、
あれは何でした、駆逐すべき植物が、ね、
アメリカオニアザミ ね、
ね、まあ、あんまり気をつけてやっていただきたいと思いますけど、
は
い、
そうですね、はい、でまた上門高架鉄道
そう
ね、完成おめでとうございます、
ね、本当にね、もうあれやったら何か起きたかなりますやん、
そうです、
ね、トンネルをつけて、うん、一切そういうもんがない、全くレールと列車だけというのがね、
もう一回写真ね、
これ強烈なこれもんですよ、
ほらこれちゃんと拡大したらね、うん、ここに操作盤がちゃんとあって、
操作盤は必要ですよね、は
い、でこれ貨物列車でしょうね、おそらく
長いですね、
長い
JR 貨物ですかね、
はいはい、
うわー、超もうレールの半分ぐらい貨物列車で埋まってます
よ、これが、まあ、多分なんか新快速系の車両やと思うんですけど、
そうですか、
まあ、であの貨物の方はなんか桃太郎系ですよね、これね、駆動車がね、
ちょっと僕もね、いろいろ分からん
の、はい、日本の線路が楕円形にこう伸びてて、
はいはいはいはい、
で内側の線路に、まあ多分これ、新快速の車両、
は
い、で外側の線路に、もう新快速の車両の3倍ぐらいある長さの貨物列車が、走ってるのか、置いてる、止まってるのか分からないですけど、はい
は
い
は
い、
走らせるんで、できるんですよ ね、
そうですね、
大変な面積ですけども
。上門さんの家の、
はい、
石油ファンヒーターは
14
度に設定なんで、
あそうですか、
まあちょっと寒い系ですよね、
うん、まあね、
まあまあ上山さんも我慢せんように、
うちの家も、まあ、そんな時
も14度ですよ、ちょっと低ないですか、
うん、かなり低いね、もう14度で着火ぐらいになりました、
ね、そうそうそうなんですよね、はいはいはい、上山さんあの寒いと思います、
ね、
お体お気をつけて、
そうですね、
また楽しい鉄道ライフ送ってほしいなと思います、
はいはい、いろいろとまだいい情報をお待ち申し上げております、
そうですね、
はい、
はい、上山さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ジュエリー上島隆さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます、
はいはい、
タイトル天使が舞い降りてきた、
あいいですね、もう詩人ですねこの人は、
そうですね、まあ、僕らね、うん、あのオープニング長暗い話多かったんで、
はい、
ちょっとこれ最後はね明るい話で、
そうですね、
締めてほしいと思います、
明るくなりたいですね僕も、
はいはい、少し遅いですが、
はい、
15日の 小正月を前に。
ああ、小正月、懐かしい言葉ですね。
はい、ギリギリのご挨拶。
う
ん、ありがとう。皆様、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
皆様の一年が良い年になりますようにお祈り申し上げます。
はい、タカさんね、年賀状 FM 線にまでくらはってね。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
はい、はい、まあ僕らもちょっと遅れましたけど、明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。
は
い、
また年賀状もご紹介申し上げます。今回、はい、まあ、我々年賀状失礼してますけどね。
はい。
はい、
正月が終わり、
はい、
時間が矢のように過ぎていきます。10日のエベッサン、そして成人式、11日の鏡開きと、
はい、
明日にでも次の正月が来る気分です。
なるほど。なるほど。そういうこと発想がありますね。
ね、面白いですね。
うん、これこれ、うん、
さてさて、
はい、
我が家でもこの正月に、いつもとは異なる出来事がありました。
あ、そうでしたか。はい、
うん、1月2日のことです、
うん、
元部下の、
はい、
今年50歳になる夫婦から電話がありました、
はい、
内容は次のようなことでした、
うん、
この夫婦は石切の高台のマンションに住み、
お、
まあ、東大阪ですよね。
いいとこですね、
まあ、僕もよくあの野草山菜取りに行くところでございます、ま
あ、お参りも初詣に行ったことありません、ね、家族で知らない
、ね、行ったことありますね、はい、まあ、その石切の
字とか言ってましたよ、
はい、
え、字って大きな字があって、字の治療の専門店の薬局があったり、
ね、あの店今でもあるのかな、
うん、大きな池があってね、
参道にあるところですけどね。
そうですよね、骸骨が置いてあったりね、
は
い、
この夫婦は、
はい、
石切の、あ、これさっき読みましたね、
はい、
環境は良いのですが子供に恵まれることはなく、そのこと以外は幸せに過ごしてきました、
はい、
しかし昨年50歳を迎え、
うん、
子供を育てる年齢的な限界を考えた上で、限界点を考えた上で、夫婦で度重なる話し合いをして5歳の幼女を迎える決断をします。
また偉い人ですね、
はい、里親制度の延長線上になる戸籍上も真の親子とする手続きをして模索しながらの子育ての始まりです。
あれすごいな。
幼女のしのぶちゃんも、
はい、
5歳といえば、はい、しっかりと人格形成され、
はい、
園と全く異なる生活ですと。
あ、なるほどね、
あの園というのは幼稚園とか保育園の園ですね、
うん、ま
あ、
そうですね、はい、
はい、うん、親の夫婦と5歳の女の子、
うん、
当然摩擦や確執も表面化しましたが、
うん、はいはい、
幸せにも幸せな親子の形ができて落ち着いたので、
はい、
私にその報告をしたようでした。
ああ、そうやったんですか。
そして今年小学校への入学を控えて、公立なのか私立なのか、悩んで私に相談してきました。
うん、なるほど。
私の意見としては、うん、幼女ということから、
うん、
通常の親子よりも反抗期や思春期を乗り切るためのエネルギーが必要になる可能性が、高く、
はい、
教育、進学、受験の苦労で親子に負担がかかるとも考えられるので、
うん、なるほど、なるほど、
経済的に可能ならば、
うん、
その苦労の少ない、
うん、
小学校から私立への道を進めました、
うんうん、なるほど、はいはいはい、
その子が20歳になる時には夫婦は70歳、
はい、
その子が大学を卒業するときには72歳、
うん、
最低でも75歳まで働かなくてはなりません。
なるほど。
そんな苦労もありますが、この夫婦が下した一世一代の決断は尊敬するばかりです。
いやー、もう本当ですわ。
ね、人間自ら荒波の 海へ乗り出す、しかももう若くはありません、
うんうん、
その子が成長して本当の親の情報を求めてきたとき、
うん、
孤児となった経緯を乗り越えられるのか、
うんうん、
50歳からの子育て、想像を超えた苦労の果てにある充実感と一人の人間を育てる喜び、
うん、
このお正月はその感動的な決断とこの先の荒波、幸せな親子になってほしい、うん、そんな思いにあふれる特別なお正月でした。
あ、そうでしたか。
もうこれすごいことですよね。
まあ、まあ、まあこれはもう本当にものすごいですね、いい意味でのショックというか。
そうですね。
よう、まあ決断しましたね、
うん、まあ、あとそんな制度があることもね、初めて僕知りました。
うん、
まあまあやっぱいろんなことあんねんなっていう感じ で、ね、まあやっぱ調べてみるもんですよね。
まあそうですね、まあそれと同時にやっぱり やりたいことというのは、
うん、
ね、まあまあ可能不可能は、まあ、冷静に判断せなあかんけども、うん、やっぱりやるべきですね。
ああ、そう、まあそれはそうですね、うんうん、それはそうやと思います。もう
簡単なことですけどね、
はいはい、
やらんで後悔するならやっぱりやった方がいいです。
確かにな、はい、まあ、その後どうなるかちょっと分からんけど、
まあ、これはもうね、まあ、
それはもうパッとビャーってやったっていいですよ、
うんうん、ね、まあね、気楽にやれとは言わんけども、
そうそうそうそう、
それなりのやっぱり勢いみたいなもんね。
そうです、それ大事ですよね、う
ん、それその発想が出るのがね、その夫婦に力があったから出るんです。
そうそうそういうこと
です。こんなこと思いつくのはね、
そうですよね、
ヨボヨボの夫婦やったらそんなこと思いつきませんよね。
まあまあまあ確かに、
ね、うん、それをまたね、まあ、先輩の高さんあたりがうまいことセレッションしはってね、
うん、
こういう道を作ってくれたっていうのは本当にしのぶちゃんのために良かったですよ。
そうですね、うん、またしのぶちゃんどうやって、ね、育つのかも楽しみですけど、
うちの春と同じ年か、春かと
今年、
来年正月、あの
今年な、
うん、
今年多分今年やと思う、
うんうん、
今年小学校やと思う、
春もそうやろ、
そうそうですね、うんうん、同い年ですね。
ああ、かわいい盛りやんけ、
春も、そうですね、
お姉ちゃんもちゃんもそうですか、はい、いや、よかった、
はい、そしてこのことを知り合いのラジオパーソナリティの女性、
はい、
過去現在3時間番組を担当されてる方がいてるんですけど、
そうですか、そう、
話したところ、ぜひ肩を張らない取材がしたいとの申し出があり
なるほど、7
日の金曜日に、
ほうほうほう、
イオンモール柏原で、
はい、
私はタカさんですね、上島のタカさん、
うんうんうん、
で女性パーソナリティ、
うんうん、
そして親子3人で、2軒の店をはしごしてお話をいただい聞いていただきました。
あ、よかった、そう、うん、
人様に話すことで夫婦はより強固な覚悟が増したようでした、
そうですね、
あ、そういうことがあったんですね、うん、
やっぱりこれ客観化せんとね、こそこそやってては、
あ、そうそう、絶対ダメですからね、
どこかでほころびますよ、こういうことは。
そうそう、でね、やっぱ
思い切り公開せんと、
発表した方がね、
公開せな
あかん、同じあれね、ことで悩んでる人の力になりますからね、
はい、そうですね、またそういう集まりができたりね、
そうそうそうそう、
してはね、やっぱりこの悩みはやったことない人なんてわからんからね、
うんうん、
その人らがやっぱりパッと一言で反応してくれることがまた力になるんですよ。
うん、
ガントモの友なんかの会もそうやもんね。
え、何
ガントモっていうのもあるじゃないですか、うん、ガン
ガ
ンドローたちとか、
おガンで、なんか安倍さんといいガンがあれやな、コルトとか出てくるな。あ、そうなん
じゃないですか、
ね、あ、そのガンじゃないんか、あのキャンサーの方のね、
うん、そうです、
ガンですね、
カニの方です、
はい、
はい、
え、カニ？
あれキャンサーってカニのことちゃうんか。
いや、クラブやな、カニは。
そうか。
キャンサーはガンですね。
うん、いや、ガンやけどね、その意味はなんかそんなに違うだから
なん
だけど、
はい、
まあ、またちょっとわからん。
キャンサーのね、由来してる方教えてください 、
うんうん。まあ、そういう、やっぱり、あの、友達同士が話すところの力っていうのが、
あ、
でも、得体も知れん力になりますんでね。
なるほどね。
これ客観化しはってよかったし、また高さん
がそういう。さすがそういう知り合いの方いてるんですね。
もう、ちゃんと、知り合いも知り合いけど、そういう人を紹介しはるとこが、
うん、
高さんが、まあ、世間から信頼されてるとこですよね。うん、
それではここでお話終わります。
あ、よかった、
皆様次回までお元気にお過ごしください、
はい、
ということでございました。
はい、
いや、これ新年早々楽しい
というか、ああ、よかったですね、
まあ、やっぱりみんなあのやら悩むんやってやれということ
ですね。まあ、そういうことですね。
あとはもう野となれ山となれでございます、
うん、まあ、それぐらいの気持ちでいきましょう。
そうですね、
うん、
はい、で皆さん機械式腕時計、
お、
まあ、どこも修理
そ
う、ね、たこう頼まれてくれないということがあったら、まあ、1回奈良県の十里上島に連絡して、まあ、もし気が合うようやったらちょっといろいろやってもらっても
すごい方ですこの方、
いいんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、まあ、大事にされてる時計をね、
はい、
まあ、必ずと言っていいぐらいですね、大切にしてくれると思います、
生かしてくれると思います。
はい、次は、
はい、
あ、オフィス井口さんです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
個性の塊ですね。
明けましておめでとうございます、
はい、
本年もよろしくお願いします。
個性の井口、
ヒグさん、YouTube 動画見ましたよ。すごかったな。
はい。
もう、また後で話します。
そうですね。
本音に入る前に、前回の放送で、大雪のサンダーバードの車窓動画を取り上げていただきありがとうございました。
こちらの方こそ、ありがとうございます。
帰りのサンダーバードの車窓動画で、芦原温泉駅から、
あわら。
あ、あわらか。
うんうん、
あわら温泉駅から福井駅までの区間では、雪が降っているのが、見えると思います。この大雪の中、サンダーバードと自転車で並走するのもありですね。なんかほんまこだわってますよね、樋口さん。
いや、それあの人のこだわりはこれがいいんですよ、うん、はい、
あと JOBBB が開局当初から続いている売上ゼロ、
うん、
赤字が続いています、
はい、
よっちゃんの一言でラジオが潰されてもおかしくない状態です。
なるほど。
今年こそ、
はい、
経営改善に努めましょう
ですね。もうこれ樋口さんに助けてもらわなきませんね。この辺の情報とかね、
黒ダイヤください。
黒ダイヤね、いいですね。
はい、というもんさんか、本題です。
はい、
2021年12月1日のボラボラネタです。うん、まあ、比較的新しい
ですね。ですね、まあ、樋口さん割と古いネタというか、
そうなんですよ、
ね、またそれをうまいこと生かしてありますけど、
そうなんです、はい、これまあ1ヶ月ぐらい前のネタということで、
これはまた新しい、
はい、JR 西日本どこでも切符で浜坂に行きました。ま
あ、
鳥取県ですかね、
砂丘のとこです ね、
かね、
はい、
大阪から浜坂までの車窓動画です。
ありがとうございます。
これ見せていただきました。
これもあまりにも長すぎて、
長すぎて、ね、
僕ももうほんの1分か2分ぐらいしか見てません。
3時間50分ぐらいありましたね。
そうですか、
はい、ちょっとあれ全部見るのは無理です。
はい、
ただあのちゃんとキャプチャー飼育ですから、
ね、あれ入れてくれ
はるんで、最先のところにねちゃんとこうあの釘入れてくれてるんで、
最近ね、
そうです、
その辺がごつ、まあ、進歩しはったりしてるけども、
そうそうそうそう、
見やすしてくれてあり
ますね。動画見やすになりましたね。
ありがとうございます。はい、
浜坂駅周辺の写真です、
はい、
ということでちょっとこれ送っていただいてるんで、
はい、
ちょっと皆さんごめんなさい、僕らしか見れないんですけど、はい、はい、これですね、
はい、
なかなかね、ま、あのいい風情のある、はい、浜坂温泉郷っていうね、
いいですね、いかにも山陰ですね、いい意味での山陰ですね。
僕あの長野県の大町にね、
はいはいはいはい、
今年行ってたんですけど、
いいですね、
あっこもねこんな感じなんですよ。
分かる分かる、
こういうなんか温泉郷とかがいっぱいあって、
ね、なるほど、で案内所っていうのがあるんですね、観光案内所、
いや
あ、これはいいですね。海産物土産、
はい、
本屋さん、ああこれ
が
お風呂屋さんですか。
あ、
お風呂屋さんじゃ駅や、これ
駅の入り口にお風呂屋さんの
ねえ看板みたいなが出てるんですね。はあ、カニとかイカとか書いてますね。
まあ、禁煙やと。
はい、まあ、まあ、それはまあそうですね。
京都のね博物館と一緒に。
はい、わかりました。へえ。
この女性の方が誰かわからないですけど、
可愛い子ですね。
10周年。
なるほど、はい。
乃木坂46。
ほう、の乃木坂ちゃいますか。
あ、これ乃木坂じゃないな、うん、あ、ノーですよ、ナーじゃないです、
うんうん、あのアイドルさんのグループでしょうね。
これは
必ず取り戻すとか言ってますね。
ああ、横田めぐみさんのね、
はいはいはい
はい、あの12歳の頃の、
はい、写真ですか。
そうですね、あの和服の写真、
かわいいですね、
はい、
ちょっと鬼滅の刃に出てきそうな着物着てるんですね。
あ、ねずこみたいなね、
はい、
はい、まあそういうポスターもあるということ ですね。
はい、
はいはい、で続いて、
うん、
浜坂駅前の動画、
はい、
これも見させていただきました、
はいはいはい、
足湯のね動画でしたね。
でしたね、はい、びっくりしました、はい、樋口さんの足湯で誰が見るんやっていうの意見もありましたけどね、
まあ、樋口さんの足は映ってなかった、
ね、映ってなかったですね、よかったですよ。
足湯を紹介するだけでしたよね。足湯の定休日は水曜日ですが、
はい、
この日は偶然お湯が入っていました。
あ、よかった、
はい、まあ、だから水曜日やったんですね、樋口さんに書いたらね。
ああ、そういうことですね、はい、今の話から言うと、ね、
偶然お湯が入っていたので、
はい、
すが、
はい、
タオルを持っていなかったので、
はい、
足湯には浸かりませんでした。
あ、そうですか。樋口さんタオル持ってんぐらいで浸からんちゅうことはいかねえよ、それは。
そうですね、もう入ってね、そのまま靴下で拭くぐらいのことをせん
と、ね、そういうことで、はい、靴下も履いたままね、
そ
あれ言ったらぐちゅぐちゅぐちゅっていう、
いやいやいや、
こうね、ピストンみたいな感
じで。寒いぞ、12月1日は。
いや、それはやらん
と。寒いぞ。
個性の樋口や。
そうですか、
はい、
その後浜坂から、
はい、
鳥取まで移動しました。
おー、これもねあった、
はい、車窓動画見てください。これも1時間近い動画でね、はい、まあ、ほとんど見ませんでした、
はい、
ただ早送りで見させていただきました。
僕もちゃんと見ましたよ、はい、一部は見ました、
一部見ました、はい、鳥取駅で撮影したかったのですが、
はい、
接続の特急稲葉に乗らなければならなかったので、
鳥
取駅の写真と動画はありません。
はい、了解、
はい、特急稲葉8号、
はい、
鳥取から岡山までの車窓動画。
中国山脈横断です ね、 ですね。
これもなんか暗くてね、なんかほとんどピンボケやったんで、まあ、ちょっとだけ見させていただきました、
うん、まあ、そピンボケも現実ですよ。
そうですね、
はい、あれはもう個性の樋口です、はい、
岡山から新大阪まで新幹線で帰りました。
あ、そうですか、よかった、
桜566号の車窓動画、
あ、
これも見させていただきまして、
桜です、ね、
まあ、時間が遅かったのと新幹線のスピードが速かったので、
はい、
ほとんどピンボケでした、
はいはい
はい、まあ、ただ駅とかはねやっぱ明るいんで、そうそうそう、ちゃんとピントが合ってたんで、
うん、
はい、楽しませていただき
ました。まあ、誰が撮ってもこういう写真になりますから、樋口さんが下手いうわけではないですよ。
そうですね、
これで
今週の
現実がいいんです、
はい、うるさいな現実
です、うるさい、はい、
今週のボラボラネタは以上です、
はい、
今週の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
皆さんよかったら、先ほどご紹介した動画ですね、
はい、
YouTube 島風鉄道チャンネルで、
はい、
全て 1から0まで見れますんで、はい、まああのね、2時間3時間近い動画とか、
はい、
3時間30分近い動画、まあ、見る根性のある人はですね、ぜひ下風絶望チャンネル、
ね、
あのアクセスして、まあ、できたらチャンネル登録もしてあげてほしいなと思います。もうい
いマークお願いします、
はい、はい、チャンネル登録者数なんと2160人と、
おめでとうございます。
だいぶ増えました。
いいですね。
年末にかけてやっぱり増えたみたいな。
やっぱり僕らのような評価をしてる人が多いんですよ。
どうなんですかね。
一見なんかこれなんやと思いますけ
ど、無駄なような感じもしますけど。
いや、そうじゃない、そうじゃない。
あ、そうですか。
今の世の中こういう考えが必要です。
こういう個性が必要ということで、
そうですね、
はい、ということで樋口さん、またあの YouTube チャンネルの継続もよろしくお願いします、
はい、いろいろとまたご意見お願いいたします、
はい、高重克彦さんです。
待ってました、お父さん、ご出走さんでした、
はい、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、はい、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です、
はい、
年末大晦日の大阪環状線一周一本化けた多く押されたされたよね。
毎年やっておられるん
で。ツイッターで知ってましたけど、
はい、
はい、ウォークでは計7名の参加者があって、はい、途中で参加者の入れ替わりもありましたが、全ルートを4名が歩き切りました。
ああ、すごいですね。
おめでとうございます。
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 はい、
これ結構ほんまに大変なんでね。
僕も自転車で行ったんと歩いて行ったんとね、2、3回やってますけども。
まあまあ遠いからね。
いや、もう大変なもんね。一晩かかりました。
そうそう、結構遠いですからね。うんうん、あとコースがね、まあむずいんですよ。なんかちょっと行けんやとこがあったりとか
ね、橋渡るのね、
そうそう、
結構苦労したりね、
そうそう、ちょっと遠回りしたりとかね、
はい、はいはいはい、
コースミスがあったりで、あ、やっぱり高重さんでも、
はい、ね、あるんですね、
はい、コースミスがあったりで休憩を含め8時間40分かけて、
まあ、それぐらいは十分かかりますよ。
19駅すべてを通過、
はい、
トータル29キロ、
うん、
寒い一日でしたが、
うん、
予想以上の冷え込みにはならず、
はい、
歩いていても汗もかかない、ちょうどいい気候だったの、だったかのように思います。
あ、なるほど、はいはいはい、
まあ、天気も味方してくれたと、
うんうんうん、
ゴール後、うん、天王寺駅近くの居酒屋で打ち上げ、
あ、ね、
うん、はい、あ、なんと13ヶ月ぶりにビールを飲みました。
あ、そうでしたか。
ずっとね、アルコールは確か高重さんの体に入れてなかったので、あ、13ヶ月ぶり。
あ、そうですか。
幸いビールの味を忘れてはいませんでした。
忘れてんの
か。なかなかね。
また飲み始めるんちゃいますか。
かもしれないですね。元旦は近くの自然公園で、初日の、あ、ごめん、初日の出か。
う
ん、初日の出を拝みました。
あ、よかった。そうです。
曇りがちな空で、
はい、
雲が晴れるのを待つのも少し、時間がかかりました。
はいはいはい、はい、まあ、しかも拝めたことは拝めたんですね、
はい、今年こそは平穏無事で、はい、コロナ禍が明けて世界と社会がさらにいい方向に進んでいくよう、私のピースランも前へ前へと進んでいくように願をかけました。
なるほど、よかった、はい、
そして、
はい、
先週末の連休9日と10日、
うん、
まあ、10日は成人の日だったんです、はい、まあ、3連休のね、
うんうんうん、
あの中日と最終日ですよね、はい、2つのエコマラソンを開催しました、
はい、よかった、
はい、淀川エコマラソンと富田林エコマラソン、
はい、これも毎年やっておられるような感じですね、はい、
はい、2日間とも快晴無風、
うん、
最高気温も12から13度と、
あ、なるほど、
ランナーにとっては絶好のコンディション。
これが絶好なんですか。なるほど、
ちょっと寒いようにも感じますけど、
ね、今ふっと感じたんですけど、ね、
はい、まあ、ランナーさんはこれが一番いいということですね。
まあまあ、あんだけね、心臓も拍動しますんで
ね、はい、コースもほぼフラットで、
はい、
自己ベスト記録を更新したランナーも多くいたようです。
よかった、
うん、特に淀川エコマラソンはコロナ禍が明けて最大の参加者数300名を記録、うん、スタッフも驚いています。
なんと、
やっぱみんな走りたいんやな、
う
ん、
まあまあムズムズしてるんですよ。
走りたいけど大会がない、
は
い、
ああ、まあ、
もうどうしようもない気持ちやったところに、うん、このエコマラソンがあったということですね、はい、富田林の方も60名とこじんまりした大会でしたが、
うん、
コロナ禍で8ヶ月伸びに伸び、ようやく開催できたことで私もほっと一息、
はい、
笑顔でゴールするランナーの姿にスタッフも皆自然に笑顔が浮かびました。
なるほど。
小規模なアットホームな大会が大会であるがゆえに、参加者とスタッフが同じ目線で大会に関わることができるというメリットがあります、
うんうん、
また走りたいランナーにそう思ってもらえる大会を目指します、
はい、
これ大事なことですね。
そうですね、
まあ、高重さんのやってるイベントも僕らのラジオもそうなんです。やっぱこう 近いのがいいですよね、はいはいはい、いろんなそのユーザーの方とか、
ね、そうですね、
これがこれからのイベントのあり方ちゃうかなと僕は思ってるんですけどね、まあ、
一つの方向でしょうね。
そうですね、うん、オミクロンでコロナ禍第6波が広がっているようですが、はい、可能な限り大会は開催していくつもり。
なるほど。
私先のことはどうなるか分かりませんが、うん、今後も感染予防対策を施しながら企画準備をしていくことになりそうです。
はい、
寒さはこれからが本番、皆様におかれましてもご自愛ください。高重克彦、
ありがとうございます。
ということです、
ね、
引き締まるね。
ですね、
高重さんのお便りは
お母さんもお大事にしてくださいね。
そうです、あと妹さんとも ね、
はい、うですね、
あと奥さんとも仲良くしてほしいな。あとにゃんちゃん猫もいるんでね。
ああそうでしたね、
はい、猫も大事にしてあげてください、
はいはい、
まあ、けど本当エコマラソン成功してよかったですね。
よかったよかった。で、まあ、それぞれまたその、
うん、環状線ね、
うん、あの一本曲がりたがね、うん、7名やったか4名やったかな。
そうですね、あの最終的に4名の方が、
はいはい、ようやられましたよ ね、
たね。
あれは一本が大変ですよ。
ですよね。
ああ、しかも夜でしょ。
夜ですね、まあ、暗い中ね。
そうです、
まあ、ちょっとやっぱ寒いこともあってね。
ああもうそうですよ。
で道もコースも間違えたりとか、やっぱ歩くのってコース間違えるのが一番ね、まあ、
まあ、
面白いんやけど、
そうです、
ちょっと辛いとこもありますよね。
後で言えばね、
そうですね、
僕なんかもまあね、もうラジオの放送が始まる直前にやっとゴールできたっていうコース間違えたりしてね、大変だったんですけど、まあ、
今週のね山陽道ブラブラ
これ
何回もコース間違えて、
はい、
で行ったり来たりしてました
けど、次の週も間違えます。
あ、そうなんですか、うん、分かり、まあ、間違えるのも楽しい、
はいはい、そうです、
ということですよね。
はい、
はい、高重敦彦さん今年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
皆さんも高重さん応援してあげてください。
はい、よろしくお願いいたします。
あとはですね、NPO 自転車活用推進研究会さんからもいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
で他にはですね、
はい、
ラフェット平松さん、
なるほどね、
いつもありがとうございます、
は
い、
ね、あんまり行ったことないのに、
行ってないのにね、
あのいろいろお便りいただいて、
そうです、ね、
感激しております。ありがとうございます、
ワイン特集、
はい、
新春キャンペーン本日より開催、
はい、
1月の17日月曜日まで、
はい、
ということでございまして、
そうですか、
平松オンラインで、キャンペーンがスタートしているということなので、はい、皆さんワイン好きの方よかったら平松さんのホームページ見ていただけたらなと思います、
ね、
まあ、多分僕は正直ワインのこと全くわからないんですけど、
そうですよ、
おそらくいいワインが揃ってると思います。
ここは、
まあ、
それだけのお店ですよ ね、
そうですね、
日本的に有名な店です、はい、らしいですから、
はい、平松さんありがとうございます、はい、以上ですね。
でしたね。
ですね。
はい。まあ、もし万が一、また抜けてる方がありましたら、
ね、
次の次回でちゃんとフォローがさせていただきます。
あと、安倍さんの、
はい。
チョコレート。
チョコレートと 水を探しましょう。
布引きの水もね。
どっか、あの、雲隠れしておりますので。
いや、そんな、物は足生えへんから、
うん、
間違いなく文雄くんがどっかに
や
って
る。いや、分かってる、はい。俺はやってる。
雲隠れはしないです。
うん、
はい。
まあ、まあ、いや、じゃあ、物は黒が、雲隠れされたような気がしますね。
それぐらいわけわからん。
わからん。
どこ行ってもわからん、はい、ということで、まあ、安倍さんお許しください。
ボケも回ってるんでしょう。
はい。というわけで、以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介は終了でございます。
ありがとうございました。